イザヤ書第53章の3節から6節。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。彼が差し支えたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。以上です。今日はイザヤ書のですね、イエス様のですね、ことを予言した苦難のしもべの歌というところを今読みました。高校でですね、聖書科の授業をするためにですね、私はなんと苦難のしもべだろうと思うことがよくあります。注意しないからですけどですね、だんだん寝ていってですね、最後は3人ぐらいしか起きてないってですね、これ何のために語ってんのかなとかですね、語る必要あるのかなとか思いながらですね、注意して起こせばいいんでしょうけどですね、そうやってですね、注意してまでですね、期間でいいかなみたい、いやそういうこともいけないですね。で昨日はですね、実はですね4クラスあってですね、実はタイのですね、フィンチャノンさんのですね支援の話で、今タイの山岳のですね、民族の中で何が起こっているのか、性的搾取の話とかですね、売春や奴隷の問題、また人身売買の問題とか麻薬の問題、ゴールデントライアングルを抱えてますから、そういう話をですね、実はしてたのです。もうですね、3年ぐらいですね、そのような話をクラスでしますけど、反応がないのがですね、なんか考えてると思うんですけど、別に反応があるわけじゃないんですよね。ないので、語る必要があるのかなとか、やっぱりこう、意気消沈するときもあるんですが、昨日は違ったですよね。昨日あるクラスに行きましてですね、この話をしてですね、最後にですね、仕方なくですね、早く5分前に終わったので何か質問ありますかって、普通何にもないからですね、じゃあ終わりますって言って終わるんですけど、昨日はすごい質問攻めあったんですよ。でそうやってですね、人身売買の中で日本に来てるですね、タイの人たちがいる、タイの人たちはそのことにどう思ってるんですかとかですね、また子どもたちがですね、どうしてですね、学校を卒業したらタイ人になろうとするんですかとかですね、タイ人じゃありませんからですね、どうして紛れていこうとするんですかとかですね、なぜですね、売春にですね、関わってですね、自分の体がですね、壊されていくのに対して何も思ってないのかとかですね、いろいろな質問がですね、ありましてですね、5分じゃ足らなかったんですけど、ああ、こういう時もあるんだなですね。ですね、熱心にですね、淡々とですね語ってたら何か響くものがあるんだろうなって、そうするとですね、反応しないけど何か心に残ってるものが多分あるんだろうなと思いながら、教室を出たらですね、後で、女の子が一人追いかけてきてですね、自分は海外、協力隊にですね、将来になっていこうと思うのでまた教えてくださいっていう話をされて、ああやっぱりそういう子たちもいるんだなと、生地ですね、自分がですね、聞いてもらえない苦難のしもべと思っちゃいけないんだなと思いながら、昨日ですね、授業から帰ってきました。で今日はですね、イザヤ書の中にある苦難のしもべという有名なところですね、イエス様が十字架の苦難をですね、の予言をしたところ、イエス様の十字架の予言のところです。まさに十字架の出来事がですね、ここにある軽視され見捨てられですね、そのままの通りですね、イエス・キリストは十字架で亡くなるわけです。この痛み、苦しみは何のためにあるんだろう。何のためにですね、イエス・キリストはですね、それだけ苦しめたんだろう。軽蔑されたんだろう。見捨てられたんだろう。多くの痛みを負い、病をですね、癒したんだろう。そのことをですね、考えながらですね、この箇所を読んでいます。何のためにですね、イエス・キリストが、神が苦しまれたのかということです。で昨日ですね、いろいろなですね、お手紙をですね、整理してたんですね。そうするとですね、あるですね、一人のですね、おばあちゃんの手紙をですね、がですね、目に留まったんですね。 で悩みの相談だったんですけどですね、どんな悩みの相談だったかっていうと、みんなですね、私のことを見てですね、あなたは幸せでいいね、幸せでいいねって言うってですね、でも私は今まで幸せを一回も感じたことがないですね、本当にですね、私は幸せなんだろうかってこの年になって思うですね、本当の幸せっていうのは何でしょうっていう、まあ、そういう手紙だったんですね。僕なんて答えたかわからないんですけど、本当の幸せっていうのは何だろうって言って、で、こういうふうにですね、書いておられました。幸せとか不幸とかというのは対照的なものではなくて、実は幸せの中に必ず不幸っていうものを内在してるんじゃないかなって思うって、確かにそうだろうなと思います。同時に不幸っていうのはですね、幸せをはらんでるんじゃないかな、聖書はですね、そういうふうにですね、私たちに教えてんじゃないかなと私は思うんですけど、間違ってますかって。間違ってはないと思うんですね。幸せだけの家なんてないんですよね。まして反対から考えると、不幸だけの家もないですね。必ず幸せの中には不幸があるし、不幸の中には幸せがあるんですね。だから人間っていうのはですね、神様に愛されて生きていってるんじゃないかなと思います。まあ、意を尽くして、ですね、幸せっていうのはですね、まあ、育てるものだと思いますけど、しかしそこにですね、何かですね、一点傷がなければ本当の幸せというものは見つけられないんじゃないかな。それが実は苦難のしもべ、神が痛まれるということへとですね、つながっていくんじゃないかなと思います。まあ、イザヤはですね、イエス様の十字架を予言しています。彼は軽蔑され、人に見捨てられ、多くの痛みを負い、病をですね、知っている。神がですね、病を知っているというのです。神はですね、落ち度がなくてですね、完全なものですから、痛みとか苦しみとか神は知らなくていいはず。にもかかわらず、その中に痛みや苦しみを知っているとイザヤは言うのです。私たちは痛みと共に生きていかなければならない。また、一点の不幸と共に生きていかなければならない。しかしそれはすべてキリストが追ってくださっているということに気がつきましょうという。まあ、そのことがですね、私たち今日語られていることかなというふうに思います。まあ、キリストが私たちのですね、代わってその不幸を背負っておられる。また欠点をですね、知ってですね、それを受け取ってくださっている。そう思ったときに、私たちの人生というのは、実は本当の喜びということに導かれているんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主の十字架の意味を私たちがもう一度私たちの人生の中に捉えることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、日蔵信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに集まる人々、また集う人々の上、働く人々の上に豊かな主の道がありますように。今日からまた平原さんと吉田先生のコンサートが行われます。今日は子どもたち、またケアホーム、緩和ケア病棟へとコンサートが続けられていきますけれども、どうかこのコンサートに主の祝福がありますように、また夜行われるミンチャオンさんの支援のコンサートもどうかあなたが導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みある方々には、イエス様が寄り添って御言葉で導いてください。今日も私たち必要なものは、すべて主によって、聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。